今日はですね、喧嘩とニンニクというテーマでお話をしたいと思います。
ありがとうございます。聞こうか。喧嘩とニンニク、失礼したんですか。
喧嘩とニンニクという
喧嘩、
はい、まあ最近のテーマはですね、マイブームは喧嘩です。
マイブーム、
喧嘩をしてくださいと、こういう話をよくしていると、あ、ね、いやでも喧嘩ね、喧嘩ばかりしているとなんかこうギスギスするから、ニンニクも大切なんじゃないですかと、こういう話が出てきましてですね、じゃあ喧嘩とニンニクって、ね、どう考えていたらいいのかと、ね、これから、ね、赤ちゃんが、ね、生まれると、そうするとですね、当然喧嘩が増えます。
はい、静かだったの
に、ね、喧嘩が増えます。その時に、まあ、当然ね、これは喧嘩の矛先はご主人に行くわけですよ、ね、で、いや喧嘩した方がいいのか、ニンニクした方がいいのかと、こういうふうに、問題になるんですね。でそこで大事なのは、喧嘩ってまずどんな心から生まれてくると思います。喧嘩、
ちょっとしたこ
と、いやいや、喧嘩っていうのは、いや、どんな心から生まれてくるか、
自分は正しい、じゃない、
喧嘩、
攻める心、
うん、喧嘩、
だいたい言葉が足りないと喧嘩になる、
喧嘩、喧嘩とはどんな時に起きるか、どんな心から起きてくるか、喧嘩。喧嘩。喧嘩とはどんな心でしょう。だから、そう。喧嘩した時に、
ね、
どんな心で、
こんにゃろうって思う。
こんにゃろうじゃなくて、まず喧嘩っていうのはですね、喧嘩っていうのは甘えの心から起きるんです。
これぐらいは許してくれるな、
ここがね、ポイントです。だから喧嘩する相手っていうのは、その甘えを求めている相手なんです。甘えがなければ喧嘩はありません。だからご主人と喧嘩しないっていうことは、ご主人に甘えてないっていうことになるんです。まず甘えの心って何かってことね。甘えっていうのはですね、これは自分が苦しんでいるとき、苦しんでいるから、ね、相手に対して、その苦しみを、なんとかしてほしいと。こういう心なんです。これが甘えなんですよ。自分が苦しんでいるときに、その苦しみを、ね、相手に求めてね、私はこんなに苦しんでるんだから、あなた助けてくださいっていうのが甘えの心持ち。
でも喧嘩って大体相手の嫌なところを見て、
いや、じゃあ相手の嫌なところじゃないんです。その時にその苦しみをぶつけるのに、ね、苦しみをぶつけるのに、何にもないのに相手にぶつけるわけにはいかないから、嘘をつくんです。
え、嘘、理由探し、
嘘をつくわけです。人間はこう嘘つきなんですね。だからその本当は自分が苦しんでいるから、あなたはその苦しみを取ってくださいと、ね、こういう心なんです、甘えっていう。自分が苦しんでいるから その苦しみを取ってくださいっていうのが甘えの心なんです、ね、だけどそれをそのままストレートに出しても、まあ、受け取ってくれないので、ね、どうしても自分が正しく相手が間違っているという状況を作り出すわけです。そうすると責めやすいでしょ。俺は正しいと、お前は間違っていると、そうすることによっていろいろ苦しみを相手にぶつけることができるんです。これが喧嘩という形になるんですね。だから自分のこの甘えたい気持ちをストレートに相手に伝えることができれば喧嘩にはならない。ね、自分の気持ちを正直に相手に伝えることができたら喧嘩にはならないわけ。もちろん正直に伝えるだけじゃなく、正直に相手が、ね、分かったよって言って受け取ってくれたら喧嘩にはならない。ところが、ね、ご主人も会社で疲れて帰ってきていると、そうすると頭ではね、疲れているんだからこれ以上無理なんてできない、そうだ私も働いてないんだから家でいろいろやってね待ってるだけなんだから、そんないかれん、そんなね、もう帰ってきた主人にね無理なんてとても言えないと我慢すると、ムクムクムクムクとですね頭ではよくね、もうこんなね無理なんか言っちゃいけないと分かってるんだけど、ムクムクムクムクと感情が吹き上がってくる、ね、なんでね私がこんなに大変な思いをしてるの、あなたはゆっくりとテレビなんか見てるんだ、ね、あなたはゆっくりとねえねなんで寝ておれるんだ、私はね、もう子供の世話をして夜も寝れないのに、なんでせやせや寝てるんだ頭ではね、いやいやいや、明日も働いてもらわなくちゃいけない、仕事も大変だろ、そういうのは分かっちゃいるけど、やめられないってことでね、出てくる。これが喧嘩なんです。だからそのなんていうんですかね、感情を無理に理性で押さえつけてもダメなんです。
お利口さんで言おうとするのが押さえつけてる。
これはね、よくないですね。感情を無理に理性で押さえつける、ね、本当はいろいろね子育てでもう疲れてるし大変だと、ね、主人も仕事で大変だとは分かっているけど、ね、私も、ね、子育てで、子育てってのは一人目ってのは大変なものですよ、もう本当ね、まずね自由が利かない、ね、そしてもうずっとこう世話をしていないといけない、夜も泣く、これが一番つらい、ね、そうするともうなんていうんですかね、もう苦しいわけですよ、ね、なんでこれ苦しいかっていうと、それは子供が生まれると余裕が奪われるからなんです。ここがポイントなんですね。子供ができると余裕がなくなるんです、ね、今まで10できていたことが4か3ぐらいしかできないんです、子育てすると、ね、そうすると頭の中で、ね、子供が生まれるまでは10できたんです、10できた、 ね、ところが子供ができるとそれが3か4しかできない、ね、それで目の前に主人がいる、パッ、主人は、ね、子供が生まれる前も生まれた後も何ら生活が変わってない、独身時代と同じように10できている。そうすると私は10のところを3か4で我慢しなければならないのに、なんで主人はねえ好き勝手できるんだ、確かに働いてるかもしれないね、でもっていう心が起きてくると、そこをねニンニクしてぐーっと抑え込むのを仏教でニンニクじゃなく我慢って言うんですね。この我慢とニンニクじゃあります。ね、理性が感情を無理やり、ね、これが正しいことだとグググググと押さえつけることを我慢というふうに言うんです。我慢とニンニクは違いますね。我慢っていうのは感情を無理やりこれは正しいことだと思って理性で押さえつけることなんです。これは良くない。何が一番良くないか、子育てに良くないです。これをやるとですね、これは理性っていうのは強いもの、感情っていうのが弱いものです。だから強いものが弱いものを押さえつけるという構図が出来上がるんです。そうするとですね、この押さえつけられた感情というのはどこに行くかというと、当然弱い子供に行くんです。そうすると自分が子育てで我慢すればするほど子供を犠牲にするんです。子供の何を犠牲にするかというと、子供の感情を犠牲にするんですね。だから自分の感情を犠牲にする人は人の感情も平気で犠牲になねしてしまうと。ね、だからこれ我慢は良くないんです。じゃあこのね、たまりにたまった感情をどうしたらいいのか。ね、どうしたらいいと思いますか。やっぱり主人には吐き出したらいいんですか。
い
や、それ太りますって。
そうだね。
それ良くない。食べることで発散はね、本当にね、パンパンに体がなりますから、あの別の人間に体になってきますから、よくないです。で、ストレス、食べて発散してもね、ストレスは消えないので、はい、執着は増すだけです。あ、そうなんです。そう。そうです。ね、当然たまりにたまった感情をぶつける相手が必要なの、ね、
理解してくれる人。
そうそうそうそう、それは一体誰でしょう。
お母さん。
それが親です。そのために親がいるじゃないですか。
聞いてあげなさい。
ね、親がいるわけです。ね、親、ね、
親も筋道間違ったら大変だね。
つまりこのね、甘えの感情っていうのは本来親に向くべきものなんです。で、親に向くことができないときに 親代わりになってくれそうな主人に向くわけ。今度は主人も聞いてくれないと、今度は本当は支えてあげないといけない子供に向く。でもそれは筋が違うんです、ね、本来この甘えという感情は親に向くべき感情なんです、ね、親に
受け止めてあげなきゃなんだね。
それがニンニクです。
親の方が
そうそうニンニクね。ね、子供からいろいろ怒りをぶつけられても恥ずかしめを忍ぶ、これがニンニクなんです。そう、これが親の仕事なんです。だからいろいろこう感情でね、苦しいことや辛いことがこう溜まってきた時にですね、これは誰にぶつけたらいいんですかと、ね、まあ、一番はね、このもう本当分かってくれる人がいたらその人にねぶつけたらいい。ご主人が本当に余裕があってね、愛情にあふれている人ならぶつけてください。だけどそういうご主人じゃなかったらね、今子育ての話をしてますよ。子育ての話をね、その何年ですかね、ぶつける相手というのは親です、子育てならね。何のために親がいるのかと、もうこの時に話を聞いてくれるから親が必要なんです。
子育て終わったら、ああ終わった、
ああ終わったじゃない、これからこれから菩薩業が始まるわけですよ。
ニンニクニンニクと、
これはねやっぱりね、たまるんですよ、すごいたまるんです。子育てをするといろいろたまる、そのたまってきたものをやっぱりこう分かってもらいたいと思うんです。当然ご主人がね聞いてあげればいいですけど、お仕事で疲れていた、なかなか聞く余裕がない、余裕がないから喧嘩が始まる。で、一番こう、なんていうんですかね、角が立たないのは、そのいろんな不満を親が聞いてあげること。遠く離れてあげても電話があるんですからね。しかもソフトバンクの無料通話、ね、ドコモ同士も無料通話、無料通話じゃなければスマホを買えばね、 LINE でも何でもね、スカイプでも何でも話ができる、無料で、はい、これたまるんですよ、もう本当すごく、やっぱりいろいろね、子供がね病気になったとか、子供のね体調とかでいろいろ不安になる、不安になったものを自分の中で溜め込んでいくと良くないです、ね、こういうことを繰り返していくと、ほんのねちょっとのことでね喧嘩をする人になるわけです。そうじゃなくて、溜めるんじゃなくてね、話していくってことが大事。結局この苦しみっていうのは、聞いてもらうだけでも解消できるものがいっぱいあります、ね、もちろん聞いてあげる人がはいはいはいはいじゃなくてね、よく聞いてあげないとダメですけど、よく話を聞いてあげるだけで心は楽になるもの。これが親の務めです。じゃあ私はね、誰に不満を言えばいいんだという人がいますよね。いろいろ不満がたまりましたね。ところが俺の、私の親はね、生きてるけど全然聞いてくれないとね。この場合はですね、 誰に聞いてもらえばいいのかというと、この親代わりになる全知識に聞いてもらえばいいんです、ね、全知識に、全知識はこれ話を聞くのが仕事ですから、はい、あそうですかそうですかと、こういうふうに聞いてもらうことによって心が楽になる、ね、こういうことです。ここまでわかります、ね、だから電話してくださいって言うんです。私のところにいつでも電話したらいいよ。
なかなかメールではね、
はい、メールではねやっぱり気持ちは伝わりませんので、やっぱり電話して話をよく聞いてあげるということが大事で、無理にこれ我慢させるね、あもう喧嘩しちゃいけないんだ、喧嘩しちゃいけないんだと思って無理に我慢すると、ね、そうすると今度はねもう腹が立ってくるようになるんですよ。もうねどうしようもないんですよね。そうそうそうそう。そうするとどうも相手の言動が気になるようになる。ちょっとしたことがね、なんでこんな風にするのかな。ね、でちょっとこう相手をねこう、こんなことやめなさい、こんなことやめなさい、はっはってこうね変なところで怒るようになります。ね。これは無理に感情を我慢させないということが大事です。だからニンニクっていうのは基本的に子供に対して親がするものなんですよ、ね、母親ならば子供に対して親がニンニクするわけ。いいですか。子供が 100% 悪くても親が 100% 悪くなくても子供が苦しんでいるならば親は助けてあげないといけないわけです。ここは大事なんです、ね、甘えっていうのは何が甘えてるかって言ったら自分が苦しんでいるのは当然因果の通りですから自分に原因があるんですね。自分が悪いことをしたから自分は苦しんでる、ね、人が悪いわけじゃない。でも甘えの心が起きると自分が苦しんでいるのを自分で何とか解決しようって思うんじゃなくてね、誰かに何とかしてほしいって思うんです。これが甘えの感情なんです。ところがね、子育ての時にね、自分のことは自分でしなさいと甘えを捨てるように育てると甘えちゃいけないんだってなるんです、親に。でも甘えっていう感情はですよ、これは人間にとって必要な感情なんです。なんでかって言ったら自分が苦しい時にね、本当に自分のことを助けてくれる人がいるかどうかっていうのはこれとても大事なことなんです。だから子供は確認するんです。自分でできることでも親に頼む。例えばね、幼稚園ぐらいになったね、ミルクミルクっていうふうに言うわけね。自分でできるでしょう、それでもミルクね、自分でできることでもやってほしい親。その時には恥ずかしめを忍んで気持ちよくやってあげなくちゃいけない。子供のためにミルクを入れてあげる、これが甘えの感情です。
余裕がない
と違います。あ、自立ですか。
だから、そのぐらいのこと自分にしたら、自分のことは自分にしてっていうのはダメ。
そうなんですよ。そんなこと自分で やりなさいなんていうのは本当は言っちゃダメなんです。そう。
間違って。
これはね、本当間違って理解してる人が多いです。これは自分でできないからやってほしいわけじゃないんです。そう、甘えてるんです。いや、甘えてるっていうのはですよ、いいですか、いざという時にこの親は私を助けてくれるかどうかを確認してるんです。そうそうそうそう、この親はどれぐらい頼って大丈夫かってことです。
突き放す
そうそうそう、ここに居場所があるってことになる、安心感を求められるってことなんです、ね、だからミルクって言ったら、ああミルクを入れてあげるんですね。いや自分のことは自分でっていうのはですよ、子供はその幼稚園なら幼稚園に行って嫌というほど味わうんです。そこは親がいないから自分で頑張るしかいないね、頑張るしかない世界なんです。学校にいたら親はいないから自分でやってるんです。まさかね、友達にミルクなんてことはね言わないんです。そんなこといいかっこしいなんだからね、外はねやってんですよ、こうやってミルクよそってんの、みんなの分まで。やって、その結局子供からミルクって言われた時にこう上から目線で言われてるわ。そうするとね、なんかバカ、子供にこんな育ててやってる、こんな子供にバカにされてるって感じるわけです。だから自分のことは自分でしなさいって跳ね返したくなる。そうそうそう、その時にニンニクが大事とここで言われるわけ。そうそうそう、
子供に上から目線でやられてるのをやっぱり、
そう、子供から上から目線で言われてミルクって言われてもああいいよって言って入れてあげるのが、これが子育てなんです。ニンニク業ね、子供がね、はね、抱っこですね、あこっちか、これはうんおんぶね、もうなんでか階段一つ上がるのにもね、パパーパパーって呼んでね、何ですか、はいわかります、おっかしょこれでいいかいと、うん、汚れていくとね、これがニンニクです。ね、ニンニクです。散歩に行くと疲れた、もう歩けないね、抱っこして、抱っこつらいよとかって言うとね、抱っこがダメならおんぶでもいいから一緒ですよね、おんぶも疲れるからって言うと、おんぶがダメなら肩車でもいい一緒や一緒やね、それでも分かったよって言ってこうやってこうおんぶしていくわけです、ま、これが子育て。これが子育てなんです。そうやってこう付き合ってあげることによって子供は、ああこの親は私のことを決して見捨てないんだなっていうふうに思えるんです。確認してるんですよ。この世界って不安な世界なんですよ。ね、その一人で生きていくことなんてね、ちっちゃな子供にはできない。だから本当に自分が大きくなるまでね、この親は 私を見捨てることなくですね、ね、育ててくれるんだろうか、不安なんです。これは頭じゃないよ、魂がです。だから確認したいんです、何度も何度も、ね、これが甘えという感情なんです。これが正常に親に出せないときに、今度は別の人にこの甘えが出てしまうんです。これがまずいんです。本来甘えという感情は親に向けるべき感情なんです。ところが親に十分に甘えられなかった子供は大きくなると、今度は結婚相手に親を求めてしまう。
これぐらいは許してくれる
だろう。そうそう、これがいわゆる喧嘩なんです。夫婦喧嘩。で、夫婦でもできないことがどうなるかって、誰でもこう甘えを求めてしまう。今度人にちょっとな仲良くなるとね、ついついその人に対して甘えが出てしまう。今度嫌われるわけですよ。だから甘えっていう感情は本当はもう一人に向かなくちゃいけないわけね。一人っていうのはまあ親っていう ね、親という存在に向いていかなくちゃいけないわけ。でも親が親としての機能を果たしてない時に、子供はもう親を探して生きていくようになるわけ。
甘える人。
そう、つまりそれがなんていうんですかね、居場所を探してるんですよね。自分の居場所、ふるさとね。まあ浜崎あゆみじゃ ないですけど、居場所がなかったってね、見つからなかったラララララってね、という歌があるように、自分のそのふるさとが欲しいんですよ。ふるさとね、そのふるさとがないと、ふるさとを求めて生きるようになっちゃうわけ。今度そのふるさとがあるかないかっていうのが、小さい時にどれだけ甘えさせてあげたかで決まるんです。こんなことぐらいっていうのがすごく大事なんですよ。こんなことぐらいっていうのは、物をいくら与えてもね、子供の心は満足しません、ね、時間なんです。どれだけ付き合ってあげたかなんです。子供がね、もう些細なことですよ。ミルクを入れてほしい、それをただ叶えてあげるだけでいいんです。親にとってはその、ね、子供の願いを叶えるってことは動作もないことなんです。ただミルクを入れてあげるだけだから。ただ水を入れてあげるだけだから。ね。ただティッシュを取ってあげることだから。だけだから。でもそれが子供の心の中に、ね、安心感となって残っていく。ああこの親は私を決して見捨てることがないんだな。だからできないから頼んでるわけじゃないし、できるのになぜ頼むか、楽がしたいからじゃないんです。確認してるんですよ。この親は私を見捨てないかどうかっていうことが知りたくて確認する。ここで甘えさせてもらえなかった子供は、甘えたいという感情を抱きながら大人になっていくんです。そうすると歪むんです。歪むっていうのはね、例えば結婚して一家を支えられるようになったら甘えていいんだってなるわけ。家族こう、小さい時に甘えさせてもらえなかった子供が大人になるんですよ。 まあ家に帰ってきて俺は働いてるんだってことでお酒を飲むだけ飲んでね、それでもう食器の片付けやら子育てやらもう全部奥さんに任せてね、で自分がやりたい時は俺についてこいとかいう感じでこうやると、これ甘えてるんです。そう、親じゃないのに甘えという感情を家族に求めちゃう。そうそう、家族としてもいやいやあなたが一家の大黒柱でしょと、一家の大黒柱であるあなたがなんでこんなにねこんな状態なんですかってなるわけです。でもその人はもう小さい時からずっと甘えさせてもらえなかったんです。そうすると甘えたいっていう感情が起きてくる。甘えたいっていうのはふるさとが欲しいんです、居場所が欲しいんです。
何をやっても許してくれる。
そうそうそうそうそう。こんなことやっても許してくれるかい、あんなことやっても許してくれるかいっていうのを確認したいんです、ね。
それを自分は働いてきて一番偉いんだから許してくれる。
そう、それが嘘をついてるってことなんです。嘘、俺は働いてるんだから何やってもいいんだっていうふうになるわけ、ね。だから本来向かうべき相手を間違えてしまうとこれ悲劇になってしまうわけです。だから素直に甘えるっていう感情を伝えることができると、なんていうんですかね、そんなにこう問題っていうことが起きないんです。問題行動っていうのは大体甘えたいっていう感情を無理に抑えた時に歪んだ形でこの甘えが出ることによって、ね、問題行動が起きるわけです。だからなるべく小さい時はですよ、その子供の願いを聞いてあげるんです。どんなに忙しくても、どんなに辛くて、それはね、してないんじゃなくて、してもらったことがないからです。自分の親から。自分の親も、なんていうんですか、自分のことは自分でしなさいって言って育てたんです。そう、そうなんですよ。してもらってないことはわからないし、できない。だから子供に対してもやっちゃうわけ。今こうやって聞いてね、初めて知恵がついたから、あ、そうだったんだってなるけど、聞かなかったら当然ね、自分のことは自分でするものだって育ててしまうんです。でもそうじゃないんですよ。自分のことは自分でできないから頼んでるんじゃない。そこが大事なんです。子供の言動をよく見てください。ミルクを入れることができないときこそね、子供はミルクを入れようとするんです。自分で。できないことはやりたいって思うんです。階段登れないときはね、頑張ってよじ登っていくんですよ。ハイハイしながら。階段降りるときもね、何度も転んで落ちてもね、それでも挑戦して、こうやって、こうやって、こうやってね、こうやって、こうやって、こうやって降りていくんです。甘えるのはその後、もうできるようになってから抱っこ、おんぶと甘えるんです。
そうだ、できるのになんで甘えるんだろうって思ったん
ですよ。そう、それはめんどくさいからじゃないんですよ。そう、甘えたい、甘えたいっていうのはこの親は私を見捨てないかどうかを確認したいんです、ね。私のことを本当に愛してくれているかどうかを確認したいんです。本当に本当にこの親の子でよかったかどうかを確認したいんです。ここが私のふるさとであるかどうかね。あー誰にもってね。ふるさとがあるって、ふるさとがあ あるっていうような感じでね、ここがふるさとであってほしいわけ。親のいる場所が私にとってのふるさと、何かあったらいつでも帰れる場所、それがふるさとなんです。それがない、自分のことは自分でしなさいって言われるとふるさとがなくなってしまうんです。そうすると放浪の人生が始まる。だからせめて自分の子供たちには甘えを教えてあげたらいいと思うんですよね。いろいろね、溜まっている感情があったらいつでも私に吐き出しなさい。ね、受け取ってあげるか。そうそうそう、そうそうそう、ここがね大事なんです、ね、その時に親として必要なものがニンニクなんです。ね、なんでね、子供からね、上から目線で接ね、もうこう接こう扱われなくちゃいけないんだ、バカにされなくちゃいけないんだ。ね、そうじゃない。子供だからこそ下になってあげなくちゃ。なんで子供に迷惑を受けなくちゃいけないの？そうじゃなくてね、子供だからこそ迷惑かけてくださいよ、ね、子供だからこそ心配してあげたいんだ。
楽しようと思っちゃうんだね、きっと。
ね、これが子育てです。そうそうそうそう、そうやって怒りをぶつけられてもバカにされても、親がそうだねごめんねって言ってあげることによって、子供は自分の子供がね怒りをぶつけてきても悪かったねって謝ることができるんです。そうそうそう
そう、外に出てたら頑張ってくるんだもんね。
そうです。そしてご主人もなぜか家にその居場所や甘えを求めてしまうんです。そうですよね、ご主人だってね、社会に出たら、家を出たらですよね、男子は家を出たらね7人の敵がいると、こういうふうに言われるぐらいね、やっぱり緊張しているわけです。だからみんなよく思う、家に帰った時ぐらいゆっくりしたい、甘えたい。ところがね、こう奥さんは奥さんでね、旦那さんがいない間は一生懸命我慢して頑張っているね。旦那さんが帰ってきた時ぐらいは甘えたい。子供は子供でね、例えば幼稚園とか小学生になったらですよ、外で気を使ってきたりするわけですよ。家に帰ってきた時ぐらいは甘えたい、ね、みんな甘えたいとなったらどうなるか。もうそこにはですよ、地に毛量の住む世界が待っております。 合はそこを仏教では固くと言われまして、死に毛量の住む世界になるんですね。いわゆる強い者が弱い者をねじ伏せ言うことを聞かせていく、弱い者は感情を失い諦めながら強い者に従っていく、こういう世界が出来上がる。だからどうしても子育てをするっていうことはですよ、このいろんな甘えの感情、これは仏教、まあ仏教で言ったらね、汚れと言います。汚れを誰かが受け取ってあげないといけないんですね。こういうことは分かりました。どうしてもこのニンニクっていうことは下からね、自分の苦しみじゃないんだけど、自分は全然悪くないんだけど、苦しみが上がってくるってことです。あれっていいですか、子どもの悩みを聞いたら、子どもの苦しみは解決されるけど親が苦しむ、ね、ご主人が汚れをぶつけてきたら、ご主人はスルッとするけど奥さんが汚れて苦しむ、ね、子どもが家に帰って汚れを吐き出したら、子どもは楽になるけど親は苦しむ、ね、そうするとムクムクムクっと湧き上がってきますよね。どんな感情かと、あんたが勝手に苦しんでるじゃないかと、私は苦しまないように努力してるのにね、あなたは全然ね汚れないように努力してないのにね、なんで私が人のために苦しまなくちゃいけないんだ。でも人のために苦しむのが親なんです、ね、
つけられてもそれを受け取ってあげる、
そう、これが親なんです。子供のために苦しんであげるのが親の仕事なんです。わかりました。これが六度満行の一つのニンニクなんです。六度満行とは何か、六度満行というのは子育ての教えなんです。はい、
これからはさ、これからの人生はニンニクあるのみかね。
これからの人生、そうです、ニンニク、ニンニク、ニンニク、そうそうそうそう、はいはい、
お返しできるできるわけない
。いや、こんなに子供を育ててきて頑張ってきたから、これからは楽ができる、子供からはね、ご恩返ししてもらえると思ったら大間違い。
楽できると思った。
これからがね、苦労ができる。違う違う。任せたらまた子供ができるわけですよ。子供ができたら余裕奪われる。誰かが支えてあげなくちゃいけない。生きてる限りですね。人生修行です。ね。楽になる時などありません。ああ、これから楽になるぞ。じゃないです。ね。それが親になるってことなんですね。そうそうそう、楽になるってことはね、必要となくなるってことです。はい、お払い箱になるってことです。寂しいことですよ。
ニンニクさえいいけど、どっちかだったら極戦機かな。自分も
地理のつくを勉強しないと本当に力にもなってやれないね。
ね、
正しく知らないとね。
だから子供というのはいつまでも苦しい時は甘えてくるものなんだと思ってください。ね、それは自分がそのね子供の苦しみを抜いてあげた分だけ子供はそのねさらにこう孫に向かって苦しみを抜いてあげることができる。もうその孫も苦しみを抜いてもらうと今度お友達にいい顔して抜いてあげることができる。こうずっと上に上がってくるわけです。
しっかりできる。できると思った。もっとしっかりできる。
そう、ここはね、ちゃんとね、親としての仕事をしてあげないと、子供の世代が崩壊していくんです。で、子供の世代で誰かが親にならないといけなくなって、その人に一気に負担が集中するんです。ね、大変なことになりますよね。親がちゃんと受け取ってあげたらね、自分はこんなに苦しむ必要はなかったんです。そうそうそう。そうそう。だからちゃんと親が親の任務を果たすことができたら喧嘩はありません。そう、だからどこどこまでもですね、私たちは親が必要なんです。
親がいない人かわいそうだね。
そう、親がいない人はずっと親を探して生きるような、例えば加藤ちゃん奥さんとかね、あんなに年齢が高い人をね、なんで結婚相手に選ぶか、それは親を求めてです。だからある程度こう年の離れたね、こう男性を求める奥さんっていうのは大体家庭環境に問題があります。間違いない。で、自分が家庭の中で得られなかった愛情をその大人の男性に求めるわけです、ね、だから甘えという感情はどうしてもですね、捨てることはできません、ね、自分の親をちゃんと見つけて甘えていくしかないんです。これは解決方法としては。そうするとだんだんと心が育っていって甘えなくても済むようになる。それがまあ人間らしい心になるということですね、はい。そうしないと甘えという感情を無理やり抑えて正義で甘えてしまう、ね、俺は正しいんだ、お前は間違ってんだ、俺の言うことを聞けっていうひねくれた形の甘えをして、あなた甘えてるのよっていうことさえも言えない。子供だからね、やるのよって言ってもね、ほらほらほらほらほらほらほらとかいうふうに言う感じで、変なプライドが邪魔して甘えてるってことさえも認められなくなる。こうなっちゃうわけですね。 だからこの甘えるっていうことはですよ、どれぐらいこの子育てならきっちりやってあげた方がいいかと、ある本人はですよ、10歳までは甘えさせてあげてくださいと、明橋先生の本にも載っております、はい、ね、10歳、小学校3年生ぐらいまで、つまりまあ思春期が始まるぐらいまではってことですね。しっかり甘えさせてあげることが、これが大事なんですよ。できなかったものはまた大人になってからね、求めてきますから。楽ですよ、だってミルクを入れるだけで済むんですから。大人になったらもうすごいよ、バカバカやってきますからね。
大人になって甘えられたらうざい。
そうそうそう、しかも可愛くないしね。ちっちゃい時ならもうゆうゆうゆうね、こう抱っこしてあっちこっちでああいうゆうって、こうこれで済むんですから。大人になったらそんなことじゃ済まないですからね。おやじこれが甘え方なんですかっていうぐらいの甘え方をしてきますから。恐ろしい、はい、そうそう、お酒を飲んでこうやってガーって寝るのも甘えてるんですね。かまってほしいんです。でこれがかまってくれないなら、もっとこうもっとグワーってやればかまってくれる。これでかまってくれないなら、もっともっとグワーってやればかまってくれるな。かまってほしいんです。
今ストンと落ちました。はい、
エスカレートしていく。
階段から落ちたんじゃなくて、
そうそうそうそう、はい、エスカレートしていくんです。もうなんかもう僕をもっとほらほら構ってね、あなた親でしょ私のって感じね。頭じゃないよ、心が訴えてる。
いや、それなら子供の時に甘えさせてあげた方がいい。
そうですね、そうですよね、
かわ
いいですよね。
はいはい、お迎えってね。
そうそうそう、それで済むんですから、楽ちんなものです。大人になってからの甘えは本当ねひどいですから。お金は使う、迷惑はかける、体はねボロボロにしていくと、もうこういう甘え方をしてきますから。もうこんな状態だからもうほらお世話しないといけないぞとかね、こう病気にわざとなるとね。それでこうほらもうほらほらほらこんな状態だから介護してくれとか、こういう風に甘えてくるんですね。恐ろしい。
寝たきりになるのか、そういうの。
そう、寝たきりっていうのもほら甘えなの。もう本当合法的に甘えてくるんです。痴呆になるのも認知症になっちゃうのも甘えの心から。だから小さい時にきっちり甘えさせてあげれば、そういうね未来のいろんな苦しみを招かずに済むんですね。だから今は受け止めてあげていただきたいですよね。ニンニクが大事です。ニンニク、ニンニクが大事なんですよ。ニンニクがニンニクがこのニンニクの相手が違うわけですね。親がニンニクしないといけないんですね。子供じゃないんですね。それを子供にね、ニンニクが大事ですよ、ニンニクが大事ですよっていうのは自分に来ないでねという気持ちですから。それは違うんですよ、ね、ニンニクが大事と言うなら私がニンニクするから、あなたも子供のためにニンニクしてあげてと、こう言わないとね。そうですよね。親の背を見て子は育つ、カエルの子はカエル、ね、自分が手本を見せなければ子供は実践できません。 まず自分がね、人にニンニクを勧めるなら自分自身がニンニクしないとね。よくわかりましたね。で、ニンニクが大事だと分かってもなかなか頭で思ってるようにはできないのが人間です。どうやったらできるのかということはまた後半